あ、 ありがとうございます。主イエスキリストを皆を褒めたたえます。今日もですね、主は来て働いて共に私たちといてくださり、またこの礼拝のただ中に豊かな御座を持ってこの主がおられます。私たちはですね、今日もこの主に期待しながら神様をこのメッセージの時を、迎えていきたいと思います。来週のですね、いよいよ月曜日からイスラエルチームが使わされていきます。お祈りください。今そうですね、先週の水曜日ぐらいでは66名ぐらいの方々がすでに確実ということで、と申し込まれておられます。飛行機とですね、ホテルは一応打ち切ったといいますか、いっぱいになったんですけども、 でも飛行機とホテルが取れればまだ受付はされていますので、導かれた方はぜひ最後まで諦めずにですね、このチームに加わっていただきたいと思います。また来週の日曜日ですね、夜は関西から島政会で、新井浩二先生末越セラピアが持たれますので、この中でセミナーを聞いていきますので、ぜひですね、皆さんお一人一人導かれた方ぜひ来ていただきたいと思います。また今はですね、私たち村においては11月が新年ですので、今日は10月21日本当に月日の経つのは早いなと思いますけども、まさに今私たち村では年度末の歩みに入っております。ですから新年度の歩みが近づいてきました。さらにですね、私たちは喜びの声、賛美の声を上げながら、さらに新年を迎えていく備えをですね、さらになしていただきたいと思います。それではですね、今日もですね、時間が迫ってきておりますので、御言葉に入っていきたいと思います。今日はですね、司会者の方に読んでいただきましたけども、ヘブル人への手紙、1章の4節から14節です。で、テーマはですね、御使いよりも優れたお方です。御使いよりも優れたお方ということですね。ヘブル人への手紙、1章の4節から14節、今日はですね、公開のヘブル人への手紙の公開の第2回目になりますので、今日はこの場所からですね、今日はたくさん聖書を引いていきますけども、皆さんぜひついてきていただいて、目を覚ましていただいて、共に学んでいきたいと思います。ですね、ヘブル人への手紙1章の1節から3節、先週森牧師がこの箇所からメッセージをしていただきました。で、この中で4節からですね、いきなり御使いの事柄が出てきます。で、なぜ、このことはですね、おそらくですね、ユダヤ教における天使論のことを念頭に置いているであろうと思われます。そしてコロサイ人の手紙においてはですね、御使い礼拝、天使礼拝の問題があったということがですね、記されていますので、ここではですね、そのような問題があったかどうかは分からないんですけども、この中ですね、本日言いたいのは、キリストを通して与えられた新しい秩序が古い秩序に勝っているってことからですね、お話ししていきたいと思います。そして人の働きとか、7章53節とか、ガラテヤ3の19などから見てみますと、律法はですね、御使いたちによって与えられたとあります。で、古い秩序によっては御使いは重んじられていたんですけども、イエス様が来られまして、そして、ヘブルの1章4節にありますように、御子は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたようにとあります。それゆえに御使いたちよりも、それだけ御使いよりも勝るものとなられましたとあります。そしてピリピリの手紙2章9節から11節をちょっと開いていきたいんですけども、ピリピの手紙2章の9節から11節です。お読みさせていきます。ピリピの手紙2章の9節から10節、私の聖書では第3番になりますけども、384ページになります。ピリピの手紙2章9節から11節ですね、お読みさせていただきます。それへ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口が、イエス・キリストは主である、 と告白して父なる神が褒めたたえられるためですとあります、とあります。そしてエペソの手紙1章の21節、その、前ですね、あのピリピの前の章になります。エペソの手紙1章21節にはですね、こうあります。私の聖書では、第3番になりますけども374ページですね。エペソの手紙1章の21節、こうあります。すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりではなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれましたとあります。で、すべての支配、権力、主権の上に、またその、すべての支配、権威、権力、主権というのはですね、天にある霊的な存在、つまり御使いたちのことを指しています。空の御使いよりもはるかに、はるか上にですね、イエス様の皆をですね、置かれたってことがですね、この箇所で書かれています。つまりですね、律法という古い父をもたらした御使いにより、その律法を全うされたこの世に来られた御子イエスキリストがですね、さらに優れている方なのだってことがですね、聖書からわかります。そしてですね、ヘブル人の手紙1章の5節から14節、においては、旧約聖書からですね、7つの箇所を引用しまして、神の御子がいかにですね、御使いよりも優れているかが語られています。特にですね、5箇所は詩編が用いられています。これがですね、これもヘブル人の手紙の特徴でもあります。そして今日はですね、旧約聖書の引用箇所からイエス様がイエスキリストいかに素晴らしいお方なのか、またいかに優れたお方なのかということをですね、中心に見ていきたいと思います。それではヘブル人の手紙1章の5節に読んでいきたいと思います。ヘブル人の手紙1章5節、神はかってどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ、またさらに私は彼の父となり、彼は私の子となるとあります。で、ここではまず詩編の2章、2編の7節がから引用が出てきます。今日はたくさん弾くんですけども、詩編の 2編の7節ですね。こちらの聖書では旧約聖書の907ページになりますけども、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。この箇所がですね、引用されています。そしてここに産んだとあります。で、産んだという言葉はですね、私たちはどうしてもこの方、神によって作られたもの、被造物であるかのように聞こえてしまうんですけども、聞こえてしまいます。そこでですね、異端のエホバの証人なんですけども、この産んだという、その生まれるという言い回しから、イエス様がその最初に神によって作られた被造物であり、イエスによって、他のすべてのものが作られたと考えます。でもですね、それは誤った解釈ですので注意してください。で、人の働き13章、33節をちょっと開いていただきたいと思います。新約聖書に戻ります。人の働き13章の33節です。こちらの聖書では、第3番になりますけども255ページですね、なります。人の働き13章の33節お読みさせていただきます。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその役を果たされました。詩編の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りですとあります。で、この箇所をですね、引用してパウロはですね、福音第一に述べ伝えています。神様はですね、私があなた方を産んだというのはですね、イエス様がよみがえってくださったことと、実は復活のことを意味しています。そしてローマ人の手紙、1章の4節にはパウロはこう言っています。清い御霊によれば、死者の中からの復活により、滞納によって公の神の御子として示された方、私たちの主イエスキリストですとあります。イエス様が死者からよみがえられたことによって、この方がですね、確かに神の御子であることが示されました。復活がですね、この方が神の子であり、神ご自身であることを証明しています。 で次に引用されていますのが第2サムエルの7章14節12節から16節をちょっと読んでいきたいと思います。こちらの方でお読みさせてきます。12節からお読みさせていただきます。あなたの光が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てる。私は彼によって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の無知を持って彼を懲らしめる。そして、ですね、15節、しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みはそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは、私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つとあります。ちょっと長い箇所になるんですけども。で、この箇所はですね、ダビデに語られた箇所です。ダビデの子ソロモンの時代に一つの成就を見ているんですけども、16節のですね、あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでつき、あなたの王座は常しえまでも固く立つとあるんですけども、人が治める国の王国ではなくて神の国のことを意味しています。つまりダビデの子孫がから、ダビデの子孫からメシアであるキリストが生まれ、十字架に死に復活によってですね、神の子としての神の国に入る救いの道を完成されました。神の子は神の国を全ての権威と支配が与えられています。それをですね、高い地位を御子が相続されたということがですね、この箇所で述べられているということですね、覚えていただきたいと思います。で、ヘブル人の手紙6章に戻ります。1章の6節に戻ります。お見せいたします。さらに長子をこの世界の奥になるとき、こう言われました。神の御使いは皆彼を拝めとあります。で、神は御使いは皆彼を拝め。で、ここでですね、長子の事柄が出てきます。これはですね、イエス様のことです。この長子の言う言葉からも、そのエホバの証人、異端のですね、エホバの証人はですね、イエス様は作られたものであると言います。でもですね、長子というのはどういった意味かというとですね、初めに生まれたという時間的なですね、順番を意味するものではありません。で、旧約聖書を見ていくならば、兄ではなく弟なのに長子とですね、呼ばれている人たちがいます。その長子というのはですね、実は父のお父さんのその2倍の分け前を継ぐ人であり、そして他の全ての兄弟に勝っているという意味が実はあるんですね。父の2倍の分け前を受け継ぐ人であり、他の全ての兄弟に勝っている意味があります。で、そこでこの最初においては、この方がどういった意味で長子であるのかが書かれています。で、一章の、15節ですね。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより、先に生まれた方ですとあります。で、先に生まれたというのがですね、長子と同じ言葉です。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、16、18ですね。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。また巫女はその体は教会の頭です。巫女は初めであり、死の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのですとあります。で、万物をすべて作られて、万物はイエスによって成り立ちました。またすべての権威の上に巫女は存在し、死者からの蘇りにおいても初めとなられて、それしてすべてにおいて第一のものということにですね、なられました。この第一のものというその言葉がですね、長子を意味しています。すべてに勝っておられるというですね、またっては存在という意味があります。ですから、第一のもの、これが長子で意味で、すべてに勝っておられる存在という意味なんだってことですね、覚えていただきたいと思います。そしてですね、この長子、この世界に送れない時とあるんですけども、 この新約改訳の聖書の脚注を見ていますと、別訳として長所を再びこの世界に多くなるときとあります。これはですね、何を意味するかっていうと、イエスキリストのイエスキリストが再臨されたときってことをですね、意味しています。で、再臨のときにですね、神の御使いたちは皆彼を拝めということにですね、なります。そしてまだまだ聖書を開いていきますけども、黙示録22章の9節、黙示録の22章の9節、一番最後のページですね、こうあります。502ページにこうあります。すると彼は私に言った、やめなさい、私はあんたやあなたの兄弟である預言者たちやこの書の言葉を固く守る人々と同じしもべです、神を拝みなさいとあります。で、神を拝みなさいとヨハネにその使いですね、戒めています。で、黙示録の5章の12節においては、天の光景としまして、万の幾万倍、千の幾千倍の御使いがですね、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるふさわしい方ですと大声で言っています。御使いがですね、子羊なるイエス様に賛美を捧げているんですね。ですから御使いはですね、聖書で力強い存在と書いてありますとおり、そうなんですけども、御子はキリストご自身ははるかに優れた方であって、御使いもこの方を礼拝しているんですね。で、今回のテーマではないんですけども、このすべてにおいて第一となったイエス・キリストが、キリストご自身が教会の頭なんですね。ですから私たち、フィラデルフィア教会のこの教会の頭なんですね。ですから教会においてはですね、特別な恵みがあります。そのことがわかります。そして、教会はキリストの体であり、頭はイエス・キリスト。そして私たち一人一人、教会に属する私一人一人は、各機関なんだ、キリストの体の一部だということが、聖書にあります。ですから私たちが、御体である教会に、キリストの、体である教会に、しっかりとつながって、またキリストご自身従って、感謝、賛美を持って、主を心から褒めたたえるときに、この神の御子としてのですね、主権、力、支配がですね、神の恵み豊かにですね、教会に、またお一人一人に、表されていく。すべては、まさにすべてはですね、このキリストにあるということですね、覚えていただきたいと思います。ですから、教会に、私たちがしっかりとつながることっていうのはですね、実は非常に、大切なんだ。私たちは、イエス・キリストを知ったときに、神の御子として、ごめんなさい、神の子として、生まれたとともに、教会の各官としても生まれたってことですね、覚えていただきたいと思います。そして、ヘブ人の手紙、一章に戻ります。で、ヘブ人の手紙、一章7節、お読みさせていただきます。また、御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされると言われましたが、とあります。で、これは詩篇104編の4節からの、引用です。それはですね、特に、ここは別にお開きしなくて結構なんですけども、詩篇104編の4節にはこうあります。風をご自分の使いとし、焼き尽くす火をご自分の召使いとされますとあります。で、これは自然現象が神様の使命を果たすものとされているという意味であり、御使いのことは触れていないんですね。でも、このヘブル人の手紙はこの箇所を引用しておりまして、御使いはですね、風のように速く、火のように力を持って、神の命令を行うものとして、ここで、このヘブル人の手紙の箇所で、引用されていないかと思われます。それとともにですね、その御使いたちはですね、使える者たちとされています。神の目的のために神に使える者たちなんですね。そして一章の16節においては、私たちにも使うために使わされているってことが書かれています。これがですね、御使いの目的なんですね。そして8節、御子についてはこう言われます。神よ、あなたの御座は よいお限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖ですとあります。で、7節で御使いの目的に触れました。では御子についてはどうかってことからですね、この8節で書かれています。で、ここではですね、かなり強い感じで再び御子に関して、これは詩編のですね45編の、6節から7節までを引用して触れています。で、詩編のですね45編、6節7節からですね引用して触れています。特に開かなくて結構ですけども、ですね、神よ、あなたの王座は限りなく、あなたの王国の、杖は公正の杖、そして7節、あなたは義を愛し悪を憎んだ。それ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの共柄にまして、あなたに注がれ、たというこの箇所を引用しています。ここでですね、注目してほしいところなんですけども、神が御子を神と呼んでるんですね。で、8節にありますように、神よとありますように、神様がですね、御子を神と呼んでいる。既に先週お話ししたんですけども、御子はイエス・キリストのことです。そしてキリストは神の言葉であり、神そのものです。ここでもそのことを明確にしています。ですからですね、御使い、天使は非造物です。もちろん人も非造物なんですね。しかし神、御子キリストは神であり、その御座は永遠にあるものってことですね。ここが決定的な違いがあるってことですね。覚えていただきたいと思います。と、御使いがですね、たとえ律法をもたらしたとしても、御使いそのものも神からの非造物なので、非造物なんですね。神によって作られたもので、も御子は違います。キリストはご自身が、実はキリストご自身が神であり、このキリストによって全てのものが作られ保たれています。だから決定的な御使いとキリストは決定的な違いがあります。ヘブル人の、著者はですね、そのことを強調しているってことですね。覚えていただきたいと思います。そして9節、あなたは義を愛し不正を憎まれます。それ神よ、あなたの神はあふれるばかり喜びの油をあなたと共に立つ者にまして、あなたは注ぎなさいましたとあります。で、神ご自身がキリストにあふれるばかりの喜びの油を注がれたとあるんですね。なぜですね、神様はイエス様にキリストご自身にあふれるばかりの喜びを注がれたかというと、キリストご自身が十字架を捕らえたからです。つまり十字架の死と復活を捕らえて天の御座に仕えたのでからなんだってことですね。覚えていただきたいと思います。で、先週ですね、兵庫に関西において各地でカリスマ聖会が持たれました。兵庫においては水曜日のですね午後から持たれました。その中でパール秋元牧師がですね、ヤコブの手紙1章2節を開かれたんですね。ちょっと読んでいきたいんですけども、この箇所が開かれました。確か和歌山教会でもこの箇所だったんですけども、ヤコブの手紙1章2節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいって、この箇所たちがですね、メッセージしてくださいました。で、この聖書から見ていくならば、試練は最高の喜び、なぜならその試練を通して、その試練が最高の祝福をもたらすからなんですね。イエス・キリストの人生がまさにそうだった。十字架という苦しみを苦難に捉えたからこそ、真の喜びが注がれたんですね。私たちも同じことが言えます。あなたに共に立つ者とは、キリストに預かる者、つまり、キリストを信じ、キリストの苦しみや試練に当たる者、預かる者なので、その、私たちもですね、苦しみ試練の中、試練を通りますけども、その中で、主を喜んでいく。その時、キリストが十字架の上で捉えた主の勝利が豊かに表されていきます。ですから、試練とか困難、問題はですね、人々に許されます。私は救われた時はですね、何回も言ったんですけども、救われて間もない時は、試練とか困難とか問題があった時は、まだ聖書とか全然知らなかったので、自分は救われてないから、こんなに試練とか問題とか困難に遭うかな、 合うのかなと思ってですね、真剣に悩んだことがあります。でもですね、今から思えばちょっと笑ってしまいますね。聖書ではそう書いてないんですね。で、私たちの人生においても、さまざまな試練というのはですね、許されていきます。でもその試練とか困難を通っていくからこそ、私たちはですね、主の勝利、圧倒的な主の勝利や、また祝福とか恵みをですね、見ていくことができるんだってことですね、体験していくことができるんですね。ですから私たちも試練とか困難問題は私たちにとっては痛みを伴います。でも私たちはその中で神様を見上げて、喜びの声、賛美の声を上げていくときに、主はですね、その背後にある素晴らしい神様の祝福を用意されていますので、それを具体的に見ていくことができます。ですから私たちはこれから特別な時代に入っていきます。いろんなですね、状況が今の経済の中においても、また国際関係の中においても、また災害とか見ても、本当にここ10年とか10年、十数年、20年の間においては、今中といろんなことが許されています。これからもですね、いろんなことが許されてきますけども、しかし私たち主と共にあるもの、キリストに預かるものをですね、神様ご自身が共にいてくださり、神ご自身を知っていますので、喜び、賛美していく中で勝利を見ていくことができる。またぜひですね、私も自信ないですけども、自信ないって思われる方は、それは当たり前なんですね。自分の力ではできません。でも神様に言われたものならば、私たち喜び賛美できるようになりますので、いろんなことをやったとしても、喜んでいくことができるように、賛美していくことができるように、信仰を用いていくことができるようにということですね。主に求めていただきたいと思います。主がですね、助けてくださって、私たちは信仰を用いていくことができ、神の勝利を見ていくことができるってことですね。覚えていただきたいと思います。そしてヘブル人の手紙に戻りますけども、またですね、これはキリストご自身が、天にある神の右の座に仕えたという意味合いもあります。このヘブル人の手紙はですね、イエス・キリストご自身が天における大祭司となられたことが大きなテーマとなって書かれています。で、イエス様が天に昇られた後、父なる神がイエス様に油を注がれて大祭司とされたんですね。そして、10節から、12節、この箇所はですね、詩篇の102編の25から27の引用です。先に10節12節お読みさせていただきます。またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもとを寄せられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも流れられます。すべてのものは着物のように古びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありませんとあります。で、これは天地万物が亡くなっても、キリストご自身は着物を取り替えられるように、新しい天とですね、新しい地を作られるってことを意味しています。で、これからですね、黙示録時代に入っていきます。もうしばらくすればですね、7年間の観覧時代も始まってくるでしょう。そのうち千年王国がこの地上で始まります。そして最終戦争が起こって、新しいですね、新天神地、これがですね、今私たちが住んでいるこの地に天から降りてきます。全くですね、新しい世界が、新しい秩序が始まってくるんですね。その中でもうキリストご自身は変わることがなく、尽きることがないということですね。この箇所では言っているんだということをですね、覚えていただきたいと思います。で、13節14節に入っていきたいんですけども、神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていなさい。御使いは皆使う霊であって、救いの相続者となる人々に使うため使わされたのではありませんかとあります。で、この箇所は詩篇110編の1節から引用されています。ここでもですね、御使いと御子の違いがこう語っています。で、この箇所ですね、神、13節に、神はかつてどの御使いに向かってこう言われたのでしょうとあります。で、だから、この御使いに対して言われていないってことが、わかります。 そしてこれはですね、御子に対して、キリストご自身に対して、言われたことなんですね。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていなさい。と、御子、キリストに言っています。で、これはですね、キリストご自身がですね、大祭司として、神の右の座についていることを表しています。でそれに対して、14節で、御使いのことが述べられているんですね。御使いは、皆、使えるであって、救いの相続者となる人々に使えるため、使わされたのではありませんかとあるんですね。で、御使いは皆と、御使いはすべて、その使える霊ですね。救いの相続者となる人々に使えるために使わされた、とあるんですね。で、御使いは、神の前に立って奉仕するものであって、そして、神の御子の座に出している、御子とは根本的に立場が異なっています。ですから、そしてですね、興味深いことに、神様に、奉仕するだけではなくて、ここに、14節の、下に、救いの相続者となる人々に使えるため、使わされた、とあるんですね。で、それはですね、人間が創造において、御使いたちよりも、上位に基づいて作られたのではなくて、御子との関係で作られたからなんですね。で、救いの相続者というのはですね、救いは相続されるべきものであること、ということであり、また将来完成されるものとして、示されています。そして、ヘブル人への手紙の9章の28節を開いていきたいんですけども、こうあります。キリストは、こちら435ページですね。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々を救うために来られるのですとあります。で、この箇所ですね、キリスト多くの人の罪を負うために一度、つまりこれは勝利ですね。ご自身を捧げられました二度目、これは再臨のことを意味します。ですから罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々を救うために来られます。で、キリストご自身は、救いの相続者であり、そして信仰の創始者であり、完成者でもあります。でもですね、御使いはその神に仕えるものであり、私、救いの相続者になる人々に仕えるものなんだ。この違いが、明らかで大きいんですね。ですから私たちは、私たちもですね、このイエス・キリストご自身をしっかりと目を留め、心を開き、キリストが語られる神の言葉にですね、従いながら歩んでいきたいと思います。救いの完成を目指してですね、ゴールを目指して最後までですね、主に従って歩んでいく中で、神様がですね、豊かな祝福、また恵みを与えてくださるってことをですね、覚えていただきたいと思います。終わります。愛する天皇様、感謝いたします。このメッセージの時をありがとうございます。イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。それではですね、癒しの祈りをしていきたいと思います。共に心を合わせていただきたいと思います。罪があっては祈りが聞かれないことがあります。ごく少数の病ですけれども、罪が原因でですね、起こる病があります。私たち一人一人を聖書は罪人と呼んでいますので、どなたでもですね、どれかに引っかかる可能性があります。全員で罪の悔い改めの祈りをしていきたいと思います。それでは癒しの祈りをしていきたいと思いますけれども、ご自分の癒しを祈られる方、また他の人のこの癒しを祈られる方も、神に癒していただきたいという私たちのですね、真の願いを神は聞いてくださいます。その願いをですね、神様に求めていただきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、感謝いたします。主が豊かにこの場所にご在してくださり、また働いておられることをありがとうございます。どうかこの癒しの力を、主をどうか一人一人に豊かに注いでくださり、 あなたの御栄光が豊かにこの一人一人が見ていくことができるように、主をどうぞ今豊かに臨んでくださいますようにお願いいたします。主はこの癒しにつられ、またこのすべてをご存知ですから、どうかお一人一人のこの病んでいるところ、傷んでいるところに触れてください。また他の方のために祈っておられるその問題やまた病、この怪我などにも触れてくださり、どうか主を顕著なこの御業が今表されていくことができるようにお願いいたします。どうか頭のてっぺんから足のつま先まで十字架の血を覆ってくださり、悪いところに触れてくださいますようにお願いいたします。血をどうぞ今癒してください。今解放を与えてください。精神に触れてくださり、体に触れてくださり、ますようにお願いいたします。どうか今触れてください。今癒してください。聖霊様50に働かれていかれますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお一人一人のこの病んでいるところ、傷んでいるところに命ずる。イエス・キリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。またイエス・キリストの皆によってこの精神また体に命ずる。イエス・キリストの皆によって病んでいるところ、傷んでいるところ、今正常な状態に戻れ。イエス・キリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。神様、私はすべてご存知です。どうか私たちの気づいているところ、気づいていないところにかかわらず、神様が今触れてくださって顕著なこの御業がされてできるように、この聖霊様自由に働いてください。今癒しの霊を豊かに進んでください。主はあなたが働いて、あなたがこの癒しをなされますから、あなたがこの人を取りに触れてくださいますようにお願いいたします。私たちはその癒しを見ることができますから、ありがとうございます。イエス・キリストによって、またこの病気やまたこの怪我、またこの精神体に働いてきた病の霊的な力、悪しき霊的な力、今イエス・キリストによって縛る。それらの方々のうちから、イエス・キリストによって出て、このそれらの方々からイエス・キリストによって出ていきなさい。そんなことですか。神様、あなたが癒しの御業を豊かにあらせてくださったことをありがとうございます。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは祝祷をさせていただきます。お立ちください。あわぎこんにゃくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに、また私たちの愛する家族の上に、またこの地の上に、豊かに常しえまでも限りなくありますように。アーメン。それではお座りください。今日の礼拝を終わっていきたいと思います。報告をさせていただきます。主をご覧ください。